81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 ガザ地区での停戦と人質解放をめぐり大きな動きがありそうです。仲介役のエジプトが提案し、イスラエルも策定に関わった新たな和平案をハマスは重大な問題はないと回答しました。これを回答したのが大きなポイントですけれども、この和平案、最大33人の人質の解放を引き換えにガザでの戦闘行為を停止するという内容です。今日は国際ジャーナリストの小西克也さんにお電話でお話をお聞きします。小西さん、よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
まず今回の和平案ですけれども、エジプトが提案してイスラエルもこの策定に関わったということですが、今回の提案がこれまでの交渉と違うポイント、一番違うポイントっていうのはどんなところなんでしょうか。
そうですね、大きく言って今までの交渉内容とそれほど違いはないんですよね。まあ、強いて言うならば、ハマスが取っている人質の数が、
はい、
まあ、40人ぐらいだったのが、まあ、今33人という、まあ、これニューヨークタイムズが出している数字ですけれども、
はい、
この数字にイスラエルが、まあ、OK を出した、つまりイスラエルがある程度譲歩したというところが今までと最も違うと思うんですね。でもう少し言うと、人質の数とですね、あともう一つ、そのイスラエルのいわゆる軍の対応をどうするか。でこれはガザを南北に分断しているその道路があるんですけども、
はい、
でこの回廊みたいな、そのいわゆる道路からイスラエル軍を撤退させるということにも、まあ、前向きな形になっていると、まあ、これが今までと違うところですね。イスラエルの強硬な態度が今回軟化したというところが一番大きいんですね、
はい、
つまりその状況が変わったからということで、交渉の、うん、提案の内容がドラスティックに変わったというわけではないです。
なるほど。先週までラファ突入も現実味を帯びていましたし、イスラエル側としても強硬姿勢崩していませんでしたけれども、小西さんが今おっしゃったように、なぜここに来て譲歩とも取れる提案をイスラエル側が取ってきたんでしょうか。
ここが一番今回の肝なんですね。
はい、
それはですね、実はこの今回の案は、まあ、エジプト案とは言われているんですけども、
はい、
本当はアメリカが原案を作ってるんですね、
うん、
でこれは4月の初めにですね、 CIA のバーンズ長官が、まあ、提案した案、これは40人のそのハマスの人質と、それから6週間の停戦と、でイスラエル側が取ってる、まあ、これ、まあ、900人ぐらいのパレスチナ人のいわゆる収監者との交換というのが原案なんですね、うん、
はい、
でここから始まっていて、まあ、それ2段階になっていて、まあ、最初は女性や女性兵士やそれから高齢者などを先にその解放させるというのも今回なんと、まあ、ほとんど変わっていないということなんですね、
うん、
でこれに対してそのいわゆるエジプトが、まあ、ある程度イスラエルと直接やり合うと、そしてカタールも側面支援をすると、
うん、
ですから、まあ、全体の交渉チームというのはカタール、エジプト、そしてアメリカ、
はい、
でそれで当事者の、まあ、イスラエルとハマス、まあ、このいわゆる 5社のプレイヤーが関係しているわけなんですが、実はその今まで強硬だったイスラエルが態度変容を多少しなきゃいけないことになったのは、やっぱ1位も2位もやっぱりアメリカの圧力というのがあるというふうに、まあ、見ているんですけどもね、はい、それは何かというと、例えばこれはあまり報道されてませんけれども、アメリカで非常によく報道されていて、そのいわゆるアメリカの国籍を持っている人の人質がですね、まあ、これハーシュ・ゴールドバーグ・ポリンという人なんですけれども、この人が生きているということの、まあ、証明にビデオをハマスは出したんですね、
はい、
でこれもアメリカはカタールを通してハマスに圧力をかけて、で彼の映像が出てきて、アメリカではですから人質がこんだけ、まあ、例えば生きているということになって、今度イスラエルにプレッシャーがかかるわけですね、
うん、
つまりそのようにそのバイデン政権はイスラエルにどのようなプレッシャーをかけるかということ、まあ、人質のいわゆる、まあ、解放ということをカタールを使って圧力をかけたと、
うん、
でエジプトは当然ガザと国境を接していますから、 当然そのエジプト案という形でエジプトに花を持たせながらエジプトが提案し、アメリカが側面で外交的にも支援していると、まあ、こういう構造になっているわけですね。
はい、なるほど。そのアメリカの圧力でイスラエルが変わってきているというようなお話でしたけれども、一方今アメリカのブリンケン国務長官、があのサウジアラビア、そしてイスラエル、あの中東諸国訪問していますけれども、はい、あのこのアメリカの狙いどこにあるんでしょうか。
これまさにさっきとも関連するわけですね、うん、つまりブリンケン長官がこの今月初めから当然その CIA のバーンズ長官とまあ一体となって、まあ中東 の, その周辺国にまあその雰囲気を作っていっていると、
はい、
でそれと同時にそのまあバイデン大統領もこの今週日曜日月曜日にかけて、まあエジプトのシシ大統領やまああのカタールの首長にも電話をして、まあアメリカが全面的にもう今回を逃すとないという、ある意味でこのデッドラインを突きつけているわけですよね、うん、でそのブリンケン氏は、まあ、もちろんそのサウジアラビアで今あのワールドエコノミックフォーラムの会議をやっていて、まあ、そこで、全体的な中東の和平というか、まあ、あの具体的にはサウジとイスラエルの国境自立みたいなことを言ってるんですが、まあ、これははっきり言ってちょっと夢の中の夢なんですけれども、まあ、いろんな大風呂敷を広げながら具体的にはその今回の案をまあ飲ませるように、まあ、エジプトとそれからカタールと組んで、まあ、その雰囲気を作っているということだと思いますね、
うん、なるほど。あのこうしたアメリカ政府の動きの背景には、あの背景の一つにはあのデモ、イスラエルによるガザ攻撃へのデモ、学生のデモが大きくなっているところもあると思うんですが、今、はい、あの大学での抗議活動で逮捕された学生800人以上ということで、まず今アメリカの大学で何が起きているんでしょうか。
今おっしゃったような、まあ、これは21世紀で初めて大規模な学生運動が繰り広げられている。でこれが一つのさっきのいわゆるそのイスラエルの南下ということの背景にもなっているんですね、はい、つまり、うん、バイデン政権というとある意味では、まあ、お尻に火がついている状態だ、
うん、
でその10月、まあ、去年の10月の、まあ、ハマスの攻撃に端を発する、まあ、あのアメリカの社会の動きというのは、まあ、反イスラエルと親イスラエルに真っ二つに分かれていると、
うん、
でそれは何、まあ、こともいわゆるまあ他あのことさらですね、民主党の支持層を分断しているわけですね。私、まあ、去年10月のハマスの攻撃があった次の週からこれはアメリカの大統領選に深刻な影響を与えるとまあ言ったんですが、はい、うん、まあ、ここまでそのアメリカ全米の大学で学生がまあそのいわゆる連帯を、まあ、そのパレスチナの人々との連帯を訴えるという、うん、拡大するとは思ってなかったんですけれども、
はい、
まあ、くしくも1968年にベトナム戦争のデモでもって結局その当時の民主党の候補に なっていたジョンソン大統領ですよね、がですね、まあ、再選を断念するということになったんですけども、
うん、
あれもなんかですから学生運動から始まってるわけですね、
はい、
ですから今回まさにそのバイデン大統領がこのまあ民主党の候補にまあほぼ確実なわけですけれども、このまま続くと1968年の学生運動によって、まあ候補を断念したようなことが起こらないとは誰も言えないと、うん、いうことだろうと思いますね。
なるほど。
ですからこの学生運動のこれというのがもともとは去年の12月ぐらいの、まあ、共和党を中心とした保守派 の、まあ、あの議会の聴聞会から始まっていて、共和党はこれをもう最大限いわゆるまあその利用して新イスラエルをまあ打ち出すことによって、まあ、民主党を分断させるという、その非常にやっぱりその政治の介入というのがあった。でそこに対して、まあ、学生の非常に、まあ、憤りが余計この政治に利用されているという、うん、その危機感というのが燃え出したんだと思うんですね、
うん、なるほど。
そこはやっぱり今回の全米の、まあ、両面の火のように広がっている一つの背景にあると思うんですね、
うん、確かにこうした世論、そしてプロパレスタインマーチ、こうどんどん広がるこの、 あの新パレスチナの動き、そしてアメリカの圧力っていったところも踏まえてこう今回あのハマスとイスラエルの間で大きな動きがありそうということでよろしいですか。
そうですね、ですからこれ、うん、ハマスが、まあ、このイスラエルに今同意するというのがもう次のもう一番大事なポイントなんですけども、うん、 僕はある程度やっぱりこれハマスは飲んでも全然おかしくない案だろうというふうに思いますね、はい、
うん、なるほど、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
国際ジャーナリストの小西克也さんにお電話でお話をお聞きしました。 J-WAVE JAM THE PLANET